ニュージー大好きポッドキャスト、テリーのざわの独り言エピソード57です。今日は6月5日月曜日ですけど、イギリス国王の誕生日で祝日です。多くの方が土日月と3連休だと思います。キングスバースデー、イギリスのチャールズ3世の国王の誕生日を祝う日というふうになってますけど、とはいえ、彼の本当の誕生日は11月です。去年まではクイーンズバースデー、この間亡くなられたエリザベス2世女王の誕生日を祝う日だったんですけど、今年からクイーンからキングに変わったっていうことですね。ちなみにエリザベス2世女王の本当の誕生日も6月ではありません。この国王女王の誕生日は誕生日を祝う日でありながら移動祝日なんです。6月の第1月曜日になってます。じゃあエリザベス女王は6月のそのあたりの誕生日だったのかって思うんですけども、そうじゃなくて、彼女の本当の誕生日は4月21日ですね。なんで6月にお祝いされるようになっていたのかは、調べてみると、どうも4月はですね、イギリスでは式典をやるにはまだ寒い時期らしく、暖かくなってきている6月に式典をやるようにして設定されたらしいです。女王の4月の誕生日が寒いから6月に式典をやるということで6月を祝日にして、女王が亡くなって国王になったけど祝日は移動せずに名前を変えたという状態です。日本は天皇誕生日の祝日は実際の誕生日に合わせて移動させているんですけど、大きく違いますよね。こういったところも国によって違う感じで面白いです。さてさて、ここのところ毎朝12度から14度ぐらいかな、それぐらいの気温のオークランドです。もう秋も中頃って言ってもいいと思ってます。今月下旬には冬至を迎えるので、さらに一段と寒くなっていくんだと思います。ニュージーランドの住宅って一括りにしちゃいけないんですけれども、多分ですが多くの住宅は日本の住宅ほどの密封性っていうんですかね、そういうのがないので、室内はかなり寒くなります。それに加えて夜と朝の寒暖差、気温差で窓の枠っていうんですかね、鉄の部分に水滴がすごくくっついていて、それがこう下に落ちてきて下の窓のレールの部分に溜まっていって、それが溢れるぐらい溜まってっちゃうので、毎朝窓拭きから始めなければなりません。ついでに少し寒いんですけども、窓を1時間ぐらい開けておいて湿気を逃がすことをしています。なので朝は本当に寒いです。窓を開けている時に暖房をつけるのもなんだかなと思っていて、なのでその間は暖房も消しているので、寒いです。寒いので、僕の仕事は机に向かってじっとしている仕事なので、仕事をしていると本当に寒くなっていくので、仕事をしないで、その間は朝ごはんを作るようにしています。ニュージーランドは冬が雨季、夏が乾季なので、冬の間はもうずっと雨ばかりです。本当ならば夏は雨が降らないで、水の取水制限が出るくらいなんですけれども、この間の夏っていうんですかね、今年の夏は本当に雨ばかりで、ダムも全然水の量が減らないまんま夏が終わりました。今年の夏は本当に変な夏で、夏らしい日はあまりなかったと記憶しています。それならば冬に雨が降らずにいい天気が続くのかななんて少し期待をしていたんですけれども、やっぱり雨です。これじゃあもう一年中雨という感じで、ちょっと萎えますね。今年は耐えるしかないのかもしれないです。それでも日本の梅雨の時のように毎日一日中雨が降っている日が 何日も続くってことはあまりなくて、降っていてもすぐ止んで太陽が出るということの方が多いような気がしますので、まだマシなのかもしれません。ニュージーランドでは観光客の入国も落ち着いてきて、キングスバースデーも終わると長い冬に突入します。このクイーンズバースデーが終わると次の祝日は、まあ去年から始まったマタリキがあるんですが、それを除くと10月までないです。10月のレイバーデーの祝日が来るとなんとなく冬が終わったって思うようになっているので、この4ヶ月は寒くて日照時間も少なくて暗くて、とにかくちょっと憂鬱になる期間です。まあ、マタリキが去年から追加されているので、それは本当に助かってます。マタリキっていうのはマオリの元日のお祝いの日ですね。これが去年から追加されてます。これも移動日ですね、移動祝日日。去年は6月何日かだったんですけども、今年は7月の14日がマタリキになってます。まあそれでも今年は少なくとも去年までの新型コロナウイルスを心配することがさほどなく過ごせそうなので、そういった怯えることが少ないのはとてもいいことで、必ず朝は来るし雨は止むし、そう思えば雨が上がった後いっぱい楽しいことができる準備をしておく期間として持っとけばいいかなと思ってます。僕が小学校の頃、梅雨の時期に雨ばかりでつまらないって父親に言ったことがあります。その時に父親が言った言葉が、地球が誕生してこれまでの長い歴史で雨が止まなかったことは一度もないんだよ、だから今の雨も必ず止むよって言ってた言葉を、まあなぜかずっと覚えてます。まあもちろん何かの受け入れだとは思うんですけれども、なぜか父親の言葉として覚えてます。本当ならばここでニュージーランドニュースなんですけれども、今週はあまりニュースがなかったので僕の仕事から少しお話しします。ご存知の通り、ニュージー大好きはニュージーランド教育省の公認正式エージェントです。最近この留学関連で問い合わせが増えているのが親子留学です。まあ、この話少し前にしたかもしれないですね。本当に増えていて、おそらくコロナの前の2倍から3倍、もっとかな。本当にもうびっくりするぐらい増えています。もともとうちはそんなに問い合わせがある方ではないので、まあ分母が小さいですから、少し問い合わせが増えればすぐ何倍とかいうふうになっちゃうんですけれども、まあ本当に感覚的に言ってもすごい数の問い合わせが来てます。でも、これ本当に残念なことなんですけれども、それこそコロナ前までは小学校や中学校は数週間の単位でも受け入れてくれたんですけど、今は1学期もしくは半年以上じゃないと受け入れてくれないってところが多くなってます。というか数週間で受け入れてくれるところを探すのが非常に難しくなってます。問い合わせをしてくれている方の多くはビザの心配がない3ヶ月未満の短期留学を検討しているので、最近は要望に応えられないケースが多くなってきています。もちろん数週間の学校を探すことはできるんですけど、そういう学校は他のエージェントさんからの申し込みも多くなっていて、まあ、満杯状態なんですよね。語学学校なら2週間とか本当に短くて受け入れてくれるんですけれども、未成年、特に16歳未満の未成年の場合は今度は年齢が問題になって語学学校が受け入れてくれないです。なので今親子で留学っていう手配が非常に難しいです。ただ今はこういう状況ですけど、もう少し時間が経てば状況が変わるかもしれないので、とりあえず情報提供だけは行っていまして、留学の心得なんかもお話ししながら、また状況を見ていきましょうっていうことになってます。親子留学以外では、やっぱりワーホリ渡航がかなり増えていますし、語学学校へ通う生徒も コロナ以前の状態に、まあ、近くなっていると思います。ニュージーランドは農林水産などの第一次産業、そして観光や留学生受け入れなどの第三次産業が、まあ、経済を支えていますので、エアニュージーなんかも盛んに留学生やワーホリ向けキャンペーンなんかも行ったりしてます。まあ、にわかに活気づいてる観光と留学ですが、このままどんどん盛り上がっていってほしいと思います。最後にイベント告知を行います。3月にクライストチャーチで開催したジャパンフェスタ2023ですけど、おかげさまでとっても良いフィードバックをいただいております。多くの方が次回開催を熱望されていて、もちろん僕たちも1回で終わるつもりは全然なくて、毎年やっていこうと思ってます。2024年3月の会場はすでに押さえてありますので、まあご安心ください。ただ、1年に1度では盛り上がりとしても冷めちゃうかなと思っていて、今回はなんと10月に2023年のエクストライベントとして開催を決定いたしました。その名もジャパンフェスタ EX2023 です。会場も前回と同じクライストチャーチのリカトンパークです。10月14日土曜日に開催します。今回もローカルアーティストの出展やコスプレチームのステージ、日本食の出店など本当にたくさんのコンテンツを用意してお待ちしております。詳細については SNS で展開していきますので、ぜひジャパフェスの公式 SNS をフォローしてもらって当日お楽しみください。各 SNS についてはこのポッドキャストの詳細ページに入れておきます。はい、今週はこの辺で。皆様からのコメントは Twitter の DM でも、ウェブサイトのコメント欄からでも受け付けています。それではまた来週。ニュージー大好きの野沢でした。